ではお祈りして始めます。ハレルヤ。天皇お父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹集い、あなたを礼拝し、またこれからあなたの御言葉をいただくことができることを感謝いたします。一人の兄弟が夢を本当に実現しました。そのように私たち一人一人夢があります、ビジョンがあります。そしてそれを実行させてくださいますから感謝いたします。どうぞ私たちを励まして、また継続させてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして感謝してお祈りいたします。アーメン。では今日もですね、ビジョンということでお話していきたいと思います。まあ、その前にですね、いつものはいですね、私たちは変革を求めております。で、変革に必要なものは何だったでしょうか。はい、どうぞ。もう何年もしてますけど、はい、何だったですか、一番最初に必要なのは。
はい、変わらなければいけない
気づくこと、
と気づくはい、ですね、変わらなければいけないと気づくことはい、次は
行動。
はい、そうですね、はい、行動することですね。具体的に行動します。はい、次は
継続。
はい、継続ですね。行動で3日で終わったら変わりません。継続することですね。続けましょう。はい、では、2019年のあなたの目標は何でしょうか、ね、目標がなければ前進することはできません。御言葉には幻のない民皆滅びるとあります。今日は英語は読まないときますが、はいですね、今日もビジョン、幻のことについて語っていきたいと思います。その前に、ですね、いくつかニュースがありました。2019年3月18日日本福音ルーテル久留米教会の礼拝堂、ご存知ですか、睦門町にありますね、が国の、ですね、登録有形文化財に指定されました。1918年、ウィリアム・ボーリスによって建築された九州最古の建築物だそうです。久留米は空襲にも遭いましたが、1945年の久留米九州の際は空襲の際は信徒たちが必死に消火にあたり、炎症を免れ現存できているのだそうです、ね。なんで建物のね話をするんでしょうか、もうちょっとはい、ですね、礼拝堂といえば最近大きなニュース、皆さん見ませんでしたか。ありましたね。はい、ですね、フランス時間4月15日午後6時ごろ、大規模な火災が起きました。パリのノートルダム大聖堂ですね、これですね、中央部分銭湯や屋根などが崩落しました。銭湯の修復工事中であり
ちょっと引きましょうね、
であり、工事の
失火、反
対だ、工事の失火であると言われています。ノートルダム聖堂は世界文化遺産でもあり、多くの観光客が訪れるところです。行ったことある人はいますか、はい、私まだ行ってないので行きたいですけども、中世西洋最大のカトリック教会と言われています。そこでジャンヌ・ダルク復権裁判やナポレオン戴冠式が行われたそうです。多くの美術品を贈していますが、それらは消防署たちに対し員たちによって無事に運び出されたそうです。マクロン大統領は15日より夜すぐに寄付を呼びかけました。するとパリ市長を筆頭に富豪たちが次々と寄付の申し出をしました。いくらぐらいしたと思いますか。100万 パリ市長ルイ・ヴィトンですね、耳にしますね。クリスチャン・ディオール、またグッチ、また石油会社の大手は何億という寄付をして、1日のうちに568億の寄付が集まりました。568ですね、見たことないですね。で10日現在です、あ20日現在ですね、もう過去ですが、2000億円の寄付が集まったと言われています。それほどノートルダム聖堂が価値あるものだということですね、彼らにとっては。さてそんな金額を宣教のために寄付できたらどうだろうと思いました。建物のためにではなく、伝道のため、旧礼のために献金できたら。今私たちは学んでいます。教会は建物ではないと。しかし未だに建物が教会だと思い、ここに多くのお金や力を注いでいるのです。初代のクリスチャンたちは迫害から逃れて地下に集まり礼拝していました。また多くの弟子たちが殉教していきました。しかし教会が勢力を増し権力を持つと、大きく豪華な聖堂を建て、聖職者と一般信徒の区別が生じました。そして教会は腐敗していきました。ご存知のように1517年ルターの宗教改革以来、プロテスタント教会では、一番聖書無謬説、聖書なきだけが神の誤りなき言葉であるということですね。2番目、信仰による救い、義人は信仰によるとですね、義人君はこの御言葉からかどうかあり分かりませんが、いくつかありますから、義人は信仰によって生きるということですね、お金ではないということです。3番目、万人祭司ですね、今私たちが学んでいます。聖職者だけが神の働きをするのではない、全員がするのだということですが回復されました。そして今私たちは街道や建物が教会ではなく、私たち一人一人の集まりが教会であること、また私たちがイエス様の働きを担うべきであることを学んでいます。教会は救われた人たちの集まりです。ここに一つのよく見るよく聞く話ではありますが、盲人と象の物語があります。ああ、あれねってね、見たことありますね。はい、これです。6人の盲人が象を触っています。そして象を表現しました。1人目は尻尾を触り、象はロープのようだと言いました。2人目は足を触って、木のようだと言いました。3人目は腹を触って、壁のようだと言いました。4人目は鼻を、管、ちょっとこれ嫌なので管のようだと言いました。5人目はペン先、そして最後の人は耳を、マットのようだと言いました。もし彼らが自分で触って感じたことだけが正しいと主張したらどうなるでしょうか。争いしかないんです。いや、ね、管だ、いや木だ、いや壁だと争いが生じます。しかし他人の意見にも耳を傾けて受け入れることができたら、総合して像の全体像を見ることができます。教会とはこのようなところです。私たちはみんなで補い合えるのです。ではここでですね、2箇所皆さんと一緒に聖書を開いて読みたいと思いますが、エペソ3章の18を開いてください。 それともう一箇所は第2コリント8-14です。ではいいでしょうか。まずエペソ3-18を読みます。いいですか。3、はい。すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、はい、そうです。あ、ごめんなさい、ここまででいいです。そうですね、広さ、長さ、高さ、深さ、ある人は広さを知ります、ある人は長さを知ります、ある人は高さ、ある人は深さ、そして全体がで神様を知ることができるということです。ではもう一箇所、第2コリントの8-14です。第2コリント8-14を読みます。はい、いいでしょうか。3、はい。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。はい、そうですね。これは献金についての教えではありますが、全般的な真理でもあります。すべての面で私たちは互いに補い合えるのです。そしてそれが神様の御心です。ですからいろんな人がいるんです ね, ね、なんでこんな違う人がと思います。で、夫婦も違います。もうむしろ全く違うというかですね、それは補い合うために神様が一つとされたのです。また補い合うように教会にいろんな人を集めておられます。コーチングによる教会形成に必要な条件があると言われています。まあ、突然話が変わりますが、はい、何でしょうか。今日はビジョンについて話してますの で, です、ね、教会形成に必要なる2つの条件、それは1番目に教会のビジョンが明確であるということですね。私たちの教会は何を求めてどこに行こうとしているのか分からなければ一致することもできません。次に2番目、個人が尊重されるんですね。一人一人が尊重されること、そして一人一人がビジョンと使命を持って生きているということです。教会のビジョンのために全員が犠牲を払って個性をなくして行うということではないということですね。一人一人が生かされていくということです。ノートルダム聖堂のために寄付をした人たちはノートルダム聖堂の再建をビジョンとしましたですね。再建しよう、そのために彼らは資産を投資した、寄付したのです。では私たちは何の目標、ビジョンのために私たちの資産や能力、投資できるでしょうか。今日もビジョンについて考えていきたいと思います。ビジョンとは何でしょうか。まあ、いろいろ言えると思います。ね、いろんな言葉で形容できます。ここではビジョンとは見えないものを見る力、信じられないことを信じる力、またさらに行動を起こす力です。聖書には信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですとあります。また信仰がなくては神に喜ばれることはありません。神に近づくものは神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです とあります。ビジョンを持つとは信仰を持つことであり、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、最高の信仰者は誰でしょうか。その中で最も優れている信仰者、ご存知ですね、イエス様です。でもう一箇所聖書を開きましょう。ヘブル書12章の2節、はい、いいでしょうか。ヘブル書12章の2節読みます。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。そうですね、信仰の創始者であり完成者であるイエス、イエス様は十字架の向こうにある栄光の御姿を見ておられました。苦しみだけを見ていたらとても耐えることはできません。向こうにある栄光を見ておられました。それゆえ十字架の苦しみに耐えて勝利をされたのです。私たちも勝利するものとなりたいと思います。一つの姉妹の証です。病気で苦しんでいる姉妹がこのままでは終わりたくない、癒されたい、奇跡を体験したいと言われました。じゃあそのためにどうしたらいいでしょう、共に考えました。そして2つ決心しました。1つは週に一度受けているリハビリの体操を毎日することが1つです。そして信仰を持つこと、この2つを約束しました。信仰を持つとは具体的にはどういうことでしょうか。この姉妹は治りたいと強く思うこと、まずですね、希望があることです。そして癒してくださる、イエス様を癒してくださると信じること。そして3番目がもう癒されたという姿を描くことです。癒されている元気な自分の姿を描くことです。そしてこれを継続すること。描くとはビジョンを持つこと、今の自分の姿ではなく将来の癒された自分の姿を描くこと。姉妹は癒された自分の姿を思い描いて信じ続け、また体操をし続けるでしょう。約束のものを得るために必要なのは忍耐ですとあります。では今からグループタイムを持ちたいと思います。質問を2つあります。あら、これ今のですね。はい、これです。はい。次に質問事項です。はい。1番目、先ほど教会形成に必要なのは2つあると言いました。で、1番目、教会のビジョンは何だと思いますか。知らないでもいいです。知ってる方は確信持ってこれですよって言ってください。知りませんでもいいです。知らない、何だと思いますか、どういうのがあるねとか、何でもいいです、自由に話してください。そして2番目、じゃああなたの個人的なビジョンは何ですか。ビジョンとは何だったでしょうか。夢でもいいです、こうありたい、こうなりたいですね、目標、何でもいいです、について語ってください。はい、では今日早く終わった、じゃあ11時35分までにします。それまでですね、自由に語ってください。 そしてあのルールですね、毎回ルールを確認してください。そして時間配分ですね、一人の人だけ話さないように。またまずよく語る、ね、聞く人はよく聞いてください、ね、で話してる人はよく聞いてもらったかどうかですね、後でちょっと聞いてみますね。だから他の方はよく話を聞いてください。ではスタートしてください。お祈りで始めて、お祈りで終わってください、はい、どうぞ。はい、ではですね、今この教会ではコーチングについて学んでいます。目標のない人ですね、ビジョンのない人はコーチングを受けることができないと言われています。なぜならコーチはその目標に導くものだからです。目標がない人を導くことはできません。ですからですね、主にあってきちんと目標を持っていきたいと思います。では2つぐらい証しをします。なんでしょうイースターと。ディズニーランドでは2014年から4月から6月の間、ディズニーイースターのイベントが開催されています。すごいですね。もう教会の代わりに宣伝してくれてると思ってますけども、今年イースターキャラクターとしてウサピオが誕生しました。ウサピオ向かって左がウサピオ、わかります？ウサピオって合体ですよね。ウサギとピヨコの、ピヨコの右は何でしょう。じゃあ右卵です。ウサ玉イースターのキャラクターですね。こんなのも作ってくれてるってすごいなと思いますが、クライストチャーチ久留米では今年からですね、3月と4月をイースターマンスとしました。そしてこの3月4、4月にイースターということでですね、いろんな人に復活祭を知っていただこうということです。で今年は初めて姉妹たちでイースターラスクを作って子どもたちに届けました。今年だけでもなく、来年も続けていきたいと思います。皆さんどうでしたか？好評でしたね、はい。食べてない人ちょっと2つぐらいありますので、後で声かけてください。味見もしてほしいので、はい。ディズニーランドやミッキーの生みの親、ウォルト・ディズニーですね、この人ですね。彼は失敗を繰り返しながらも諦めず、逆境やトラブルに打ち勝って夢を追い続けた人でした。そして今もなお世界中の人々に夢や希望、勇気を与えています。1920年個人事務所を設立したウォルトは初のオリジナルアニメを制作し、良い評価を得て仕事も順調に舞い込みますが、資金難により倒産してしまいます。またその後も倒産寸前に追い込まれます。そのような中、ウォルトは再建のために新しいキャラクターを求めました。そして誕生したのがミッキーマウスでした、ね、ミッキーマウスを知らない人は多分いないんじゃないかというくらいですね。その後彼は全世界中に夢を届け続けました。ディズニーワールドは1959年に計画され、1971年に完成します。これはアメリカにできたものですね。開園式典の際、ウォルト・ディズニーはもう亡くなっていました。その場に出席していたディズニー夫人に、隣席のディズニーワールドの 設計者がこう言いました。ディズニー夫人、ご主人が生きてこれを見ることができればよかったですね。すると夫人は彼に、いいえ、ウォルトはもう見ていたんですよ。これが完成する前にですね。だからこれがここにあるのです。ですね。意味わかりますよね。ウォルト・ディズニーは常に未来やビジョンを見て生きた人でした。そして彼のビジョンがみんなにまたビジョンを与え続けています。もう一人はですね、イチロー選手。皆さん知ってますか？はい。私も野球は見ないんですけど、あのイチローのことは知ってます。知ってる？あ、知らない人がいた。後でね、僕先生か大鶴兄弟に聞いてください。イチローって何？ってね。はい。野球選手です。ね。ね、この人です、4367安打記録を打ち立てて現役引退しました。今年ですね。彼は誰もが知っているスーパーヒーローですが、国民栄誉賞を3度も辞退したそうです。そのイチローの中学高校時代に、彼も打つことができなかった剛速球の怪物ピッチャーと言われた木村君という選手がいました。知ってますか？木村ね。甲子園出場がかかった試合でイチローと木村選手が対戦します、ね、これが木村君。イチローは当時打率が5割から7割あったそうです。しかし木村投手の球は 1.7 割しか打てませんでした。それほどすごいピッチャーだったんですね、木村君が。で、対戦しました。そして最初は木村君のチームが優勢でした。しかしその時イチローは木村君からホームランを打ち取り、イチローのチームが勝利します。その結果イチローはプロのスカウトの目に留まり、オリックスに入団することになります。一方木村君はどうなったでしょうか。イチローにホームランを打たれたことによって敗北感を深く味わい、燃え尽き症候群になり、その後大学に進学しても野球で活躍することはありませんでした。この2人の差は何でしょうか。ただ勝った負けたの結果でしょうか。この対戦後、木村君にイチローが話したことです。あの時僕はホームランしか狙っていなかった。僕の目標は甲子園ではなくプロになることだった。一つでも勝ってスカウトに見てもらいたかった。僕は一人でプロという強大な世界に向かわなければならないんだ。半端な気持ちじゃなれない。最終目標はプロになること。それを聞いて木村君は痛感しました。一郎は自分と同じ立場で野球をやっていない、自分とは比べ物にならないと。木村君はあの松井選手ですね、ゴジラも知ってますか。知ってる？松井ね、松井選手も衝撃を受けた天才ピッチャーで、当時はイチローよりも有名だったそうです。その木村君に、もしあの運命の一戦で勝利していたらあなたの人生は変わっていましたかと尋ねると、彼は 今とそんなに変わっていない。自分がプロで活躍する姿を想像できないからと言いました。ね、ここですね。なるほど、と答えました。彼は甲子園より先のビジョンを持っていませんでした。青山学院の原監督は言いました。イチローは当時から30年後の自分を想像し描いていたのですね。私も選手たちにはいつも自分の30年後を想像せよと励ましています。もう皆さんお分かりだと思いますが、イチローと木村君の違いは何だったでしょうか。何だったでしょうね。御言葉に信仰がなくては神に喜ばれることはありません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですとあります。では最後にですね、先月の復習になりますが、ここでは一郎と木村君ですねの違いがありました。能力の差だったでしょうか。それとも運命というか運命だったのでしょうか。皆さんが考えてください。はい、では最後に、先月のおさらいをします。復習ですね、覚えてるでしょうか。ビジョンのある人、ビジョンのない人ですね。ビジョンのある人にはダビデやヨシアとカレブ、またワシ。ビジョンのない人、サウルやイスラエルの民、またニワトリのことをお話ししました。あなたはビジョンのある人ですか、ダビデ型ですか、ワシ型ですか、またヨシアとカレブのような人ですか、それともサウルですか、イスラエルの民ですか、またニワトリですかってことですね。サウル型とは間違いを指摘されたとき言い訳をする人です。またできなかったとき言い訳をする人です。どうでしょう。そしてその人たちは何度も同じ過ちを犯し、最後には神様に見捨てられてしまいます。怖いですね、怖い。はい、一方ダビデも失敗を犯しました。しかし指摘されたらすぐにそれを認めて主の前に悔い改めました。そして主の許しを得たのです。そして結果ダビデは王国を確立しました。ダビデの子孫からイエス様もお生まれになったのです。次にヨシアとカレブ。ヨシアとカレブはカナンの地を偵察に行った時、敵を見て恐れず信仰に立ち、必ず征服できると宣言しました。そしてその2人だけが約束の地カナンの地に入れたのです。他の民はどうだったでしょう。つぶやきました、嘆きました、もうエジプトに帰りたいと言いました。それらの人たちはどうしたでしょう。民数記14-30を読みます。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に決して入ることはできない。実際入ることができませんでした。またニワトリとは将来ではなく下ばかり見て餌をついばみ一生を終えていきます、ね、ニワトリ知ってますか。ニワトリは知ってる、ね、 昔はですね、家に鶏を飼ってたところも、うちも飼ってたみたいですけども、鶏は羽を持っているのに飛べなくなりました。日々の生活、食べること、自分のことだけに関心があり、消費生活で終わります。一方、わし型人間は将来を見据え、大空に向かって飛び立ちます。わしはビジョンを描いて生きる人の方です。では最後に皆さんと一緒に御言葉を読みたいと思います。前に出ていますのでこれを一緒に読みましょう。はい。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても足ります、歩いても疲れない。では先生、お祈りして終わります。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は2つのことを語りました。教会は建物ではなく、私たち一人一人であるということ、そして、一人一人がビジョンを持って生きるように神様は望んでおられる。ビジョンを持つときに私たちは夢を実現し、神様の喜ばれる生き方をすることができることを覚えてありがとうございます。もう一度立ち止まって、神様の前に静まって、私は何を目指したらいいのでしょうかと問い、また神様からの新たなるビジョンもいただいていくことができますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
総学者お願いいたします。今日はビジョンというお話でしたね。神様はですね、巨大姉妹、皆さんが自分を見る見方と神様が皆さんを見ておられるその目は全く違います。どう見ておられるかはですね、皆さん自分を見てこうだあだと思うでしょうけど、神様は全く違う目というか、皆さんに対する見方をしておられます。で、神様はどのように皆さん自身を見ておられると思いますか？誰か分かる人。神様は皆さんをどのように見てらっしゃると思いますか？イエス様のように見ておらっしゃるおられる。神様は皆さんをイエス様のように見ておられます。だって皆さんは神様の子供ですから。ですから皆さんがこの教会を出て街を歩くときに、皆さんが歩いているというよりもイエス様が歩いているのです。ですね。そして皆さんはイエス様をデリバリー配達するわけでしょですね。神様は皆さんをイエス様のように見ておられます。ですからこれはまあセルフイメージの問題ですね。ですからイエス様とあなたが入れ替わることがクリスチャン生活ですから、皆さんではなくイエス様が歩いておられるように、生活しておられるようにどうぞ生きてください。そしてイエス様をそうですね、皆さんはデリバリー配達してください。はい、では賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちたいと思います。主イエスの血潮で